クリスマスおめでとうございます。昨晩はこの町に住む方々と一緒にですね、クリスマス賛美礼拝を捧げることができました。今日は12月の24日、クリスマス礼拝の日となりました。今日お読みしましたルカの福音書2章の1節から20節のところですけれども、ここにはですね、イエス様の誕生のその出来事が記録されています。特にここを見ますと2つの場面設定があります。で、1つは前半ですが、1節から7節で、福音書を書きましたルカがですね、イエス様のお母さんのマリアさん、そしてお父さんのヨセフさんが、もともとはパレスチナ北部に位置しているナザレの村に住んでいたのに、なんでその子供イエス様がパレスチナの南部のベツレヘムで誕生なさったのか、まあ、その理由をですね、説明している箇所なんです。で、その理由は、まあ、2章の1節にありますように、まあ、住民登録がその理由でした。ヨセフの家系はダビデ王の子孫であったので、ベツレヘムへ帰省しなければならなかったわけです。調べてみますと、ナザレからベツレヘム、まあ、およそ直線で120キロ、実際はですね、こう、くねくねした道を通っていきますので、160キロぐらいあったんじゃないかなと言われています。6節を見ますと、マリアは、その住民登録で訪れたベツレヘムでイエス様を出産しました。今日開きませんでしたが、まあ、今日この、説教のアウトラインに印刷していただいた、イザヤ書の9章の5節6節にですね、こういう言葉が予言としてあるんです。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と称えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに立てられれ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。まあ、一言で言いますと、ダビデ王の子孫にメシアを使わす。まあ、ちょうど先週ご一緒に見ました。その神様の約束がですね、実現したわけなんです。しかも、メシアであるイエス様の誕生の場所も、三箇所という予言書を見ますと、まあ、これもここに印刷しましたが、こういう言葉があるんですね。三箇所の5章の1節です。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で一頭小さいもの、小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出世は古く、永遠の昔に遡る。このミカが予言した通り、その約束された通りの場所、まあ、ベツレヘムでした。これもですね、約束の成就として、まあ、福音書を私たちに示しているわけなんです。さて、第二の場面に移りますが、2章の8節からです。特に8節から14節を見ますと、イエス様の知らせがどのようにして外の世界の人々に伝えられていったのかが、まあ、出てくるわけですけれども、天使たちはこの幼子の誕生の興奮を抑えることができなかったんでしょうか。突然ですね、この天使に天の大群が加わって、神を賛美して歌い出しました。15節から20節を見ますと、さらに話は続きます。羊飼いたちは天使が述べたこの知らせを信じて、自分たちで確かめるために、まあ、ベツレヘムに向かったんですね。そして彼らはイエス様を見つけ、天使たちが彼らに言ったことのすべてをマリアとヨセフに伝えた。まあ、そのことが出てきます。で、このようにして、彼ら羊飼いこそ、イエスが長く待ち望まれていたその救い主である、その知らせをですね、最初に伝える人々として召されたということなんですね。今日も9時の礼拝で、子供と大人が一緒に守るクリスマスの礼拝でしたけれども、そこでもお話したんですが、羊飼いたちは、初めから人口調査の対象外の人々だったんですね。言い方よくありませんけれども、いてもいなくてもいい人々、 最初から数に数えられない人でした。ですから世界が人口調査でごった返していたのにもかかわらず、いつもと同じようにベツレヘムの野で自分たちの羊の番をすることができたわけですね。仕事ができたわけです。ところが、この福音書を見ますと、ルカの福音書を見ますと、神様が最初にですね、御子イエス様の誕生のその喜びを伝えたい、そうに思ったのが、他でもない、この羊飼いたちだった、ということを伝えているわけなんです。それは、彼らこそ誰よりも一番イエス様を必要とする人たちだったからのではないかと思います。まあ、少し戻りますけれども、7節のところをご覧ください。ルカはですね、イエス様の誕生に貝羽桶が使われたその理由として、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるというふうに伝えています。場所がなかった。これは迎え入れてはくれなかったっていう意味ですね。でも数に数えられない人、お前なんかいてもいなくてもいいと人々から見られ、それにですね、本当に傷ついていたと思います。心傷つく経験を何度もしてきた羊飼いたちに、神様は御子誕生の最初の知らせを伝えてくださった。神様は、この羊飼いたちこそクリスマスの良き知らせを誰よりも必要としている。まあそうに思われたからですね。このようにして誕生なさった巫女がですね、成人されたときに、いろんな例え話をお語りになりましたけども、私は説教の準備をしながら、葡萄園と労働者の例えを思い出しました。朝からずっと待って、そして最後、午後5時に雇われた労働者がいた。彼らはやっと葡萄園に呼ばれてやってきたものの、まあ、1時間経ったか経たないかうちに、そのうちにですね、外は暗くなって、収穫の作業は終了です。ついさっきまでですね、1時間前まで今日仕事がもらえるだろうか、本当に心配して広場にいました。その彼らに仕事が与えられた。本当に嬉しかったと思います。でも、やっと与えられた仕事でしたけれども、一時間も経たないうちに日が暮れて作業ができなくなった。まあ、私たちもそうですけれども、次から次に悩みは襲ってくるもんですね。仕事が与えられて喜んだのもつかの間ですね。今度は一時間しか働かせてもらえなかった。賃金はくださるんだろうか。今度別の心配が彼らの心を襲いました。葡萄園の主人に例えられている神様は、そうした夕暮れ直前に雇われた労働者をまず前に立たせて、ご苦労様、本当によくやってくれた。これが約束の賃金、一デナリオンです。あなたと家族に祝福があるように。みんなと同じようにですね、祝福してくださった。それも一番最初に祝福してくださった。まあ一番心配していましたから。で、これが、イエス・キリストの神様であり、そうした神様だからこそ、クリスマスの喜びの知らせを、この時代、まず一番必要としていた羊飼いたちに伝えてくださったわけなんです。いや、神様は、まず彼らに伝えたかったんですね。それは、彼らが神様に愛されている、尊いものとして、胸を張って生きていってほしい。そのために羊飼いたちが一番近づきやすい、家畜小屋に誕生なさったわけです。まあ、家畜小屋ですから、まあ、きっと動物もいたのではないかなと私は想像します。動物臭かったと思いますね。家畜小屋ですから。使用中の貝羽桶にイエス様寝かされたわけですから。でもよく考えてみますと、その家畜小屋の匂い、その匂いこそですね、羊飼いたちが身にまとっていた香水ですね。彼らにとって本当に一番馴染みの匂いです。もうほっとする匂いだったかもしれない。まあ、近寄りがたいって言い方がありますけれども、それは相手がそういったオーラを出しているからそうでしょうけれども、近寄る私たちの側にもですね、引け目とか恐れを感じてしまうとなかなか近寄ることができない。この時の羊飼いたちもそうでした。住民登録の対象外とされていた。やってきたらやってきたでですね、お前たち臭いなと、あっちへ行けと、 行って追いかされる、追い返される、そうした存在です。前にも話しましたけれども、この時、ベツレヘムの羊飼いたちが一生懸命育てていたこの羊、それはエルサレム神殿で奉納物として捧げられる、まあ、羊であったというふうに言われているんですね。よく考えてみるならば、羊飼いたちを嫌っていた、嫌がっていた人々のために羊飼いたちは汗を流してですね、野宿をし、育てていたんだから、本来ならば、感謝されてもおかしくないはずなんですけれども、嫌がられ、そして排斥されていたんですね。そうした恐れを感じていた羊飼いたち、そして私たちもですね、恐れることなく近づくことができるように、御子イエス・キリストは赤ん坊として生まれてきてくださった。羊飼いがやってきたときに、なんか場違いなところに来てしまったなと感じないように、もうしっかりとですね、田舎の香水、野原の香水をたっぷり浴びるようにして、家畜小屋の貝場桶にイエス様誕生してくださった。なんと優しい神様かなと思います。昨日も賛美礼拝でお話ししましたけれども、私たち優しくされるとですね、不思議と、あるいは大事にされることを実感すると、初めてですね、私自身と向き合うことができる。自分を大事にすることができる。そして本当に不思議なんですけれども、今度他の人に優しく接することができる。逆に冷たくされると、相手を恨み、叩かれたら叩き返したくなる。殴られたらいつか見てろよと復讐心に燃えて、そこから悪の連鎖が始まり、闇は深まっていく。それは私たち個々の人間関係ではなくて、民族とか国家のレベルでも同じだと思います。まあ私は今年ほど戦争っていうのをこう身近に感じた年はありませんでした。隣の国の、まあ、北朝鮮の動きですね。だから先週、この説教で取り上げましたトランプさんの言動も、本当にハラハラします。そして、平和憲法と呼ばれ、私たちにとって本当に大切で誇りでもある日本国憲法の改正の声がだんだん大きくなってきます。まあ、今年、カンバランドの日本仲介主催の平和講演会で学びましたけれども、自民党の憲法改正草案を見るときにですね、国家権力を縛る目的で制定された、私も学校でそういうふうに習いました。その憲法が逆に私たちの権利を制限する内容になっている。本当に変築林、本末転倒です。新年度の防衛費も過去最高を記録しました。まあ、抑止力っていう言葉をよく耳にしますけれども、まあ、早い話、ピストルを突きつけて相手を脅し、動けなくなっているに過ぎない。恐怖心、猜疑心、腹の探り合いです。しかし聖書を見ますと、神様は、その相手に向ける剣をもう好きとしてしまいなさい。槍を鎌にしてしまいなさい。洪水のように、そのようにして正義を流せとお語りになっています。隣国とのそうした競争の動揺から、一抜けたともう降りてしまいなさい。丸腰になって、相手の真実な心に忍耐強く訴え続けていくようにというふうに、まあ、聖書を語るわけですね。まさにそのようにして私たちのイエス様は自ら剣の強さ、それを身にまとう代わりに11節12節にこうにあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝場桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。つまり、布にくるまっている。この布っていうのはおしめだって言われてますね。赤ちゃんがするおしめ。で、それが救い主の印だ。なんかものすごい立派な剣とか槍じゃない。このおしめが救い主の印なんだ。そういうふうに天使は、まあ、羊飼いに告げたんですね。このお姿の中に、王の王、主の主なる、平和の君なるイエス様が示されたこのお姿の中に、何か私たちが見出す平和の道のモデルが示されているように思います。 クリスマスと言いますと、なんかこう、牧歌的なイメージがあります。でも現実はと言いますと、イエス様の時代もまさに激動の時代だったと思います。冷静になって考えてみればすぐわかる。皇帝の勅令で、身重の女性も、有無も言わせずに長旅を強いられるそうした時代です。旅先で生まれたその赤ちゃんが、貝羽桶に寝かされるような時代です。マタイの福音書を見ますと、時の為政者ヘロデ大王の心に生じたちっぽけな不安のために、幼児大虐殺が行われ、イエス様の家族もですね、政治難民としてエジプトに避難しなければならないような時代でした。そのような意味で闇の深い時代だったと思います。その深い闇のただ中に巫女は誕生なさった。そのことをヨハネの福音書、ヨハネが書いた福音書で彼は冒頭でですね、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったっていうふうに表現したんですね。昨日、賛美礼拝が終わって私はほっとしてるんですけれども、賛美礼拝とか、クリスマスの礼拝の時にですね、いつも同じ聖書の箇所からお話しますので、いろんな本を読んで、今年はどんな話をしようかとか、いろんなことを考えるんですけれども、以前、このクリスマスの時期にですね、これは面白いなと思ったのは、芥川龍之介の雲の糸ですね、賛美礼拝で一度お話したことがあります。芥川は地獄の底で多くの罪人がうごめいている中に、神田田という男がいたっていうふうに語り始めるんですね。で、彼は人殺しや放火をした大罪人でした。でも一度だけ雲を殺さずに助けたことがあったんで、お釈迦様がそのことを思い出してですね、彼を救うために地獄の底にこの雲の糸を垂らしたっていう、そういう話ですね。でもどうでしょうか。誠の神は糸だけ垂らして、そしてそれで良しとするのではなくて、自らが赤ん坊の姿をして、その闇の中に飛び込んできてくださったんだ。神田とのような私たちを救い、共に生きることを決意なさって、地獄のようなこの闇深き世界に飛び込んでですね、そして喜びと悲しみを分かち合い、最後十字架の死と復活をもって救いの道を開いてくださった。で、その始まり、その祝いがクリスマスだっていうふうに、聖書は言うわけです。先週私たちはマリアに語られた天使の言葉、神にできないことは何一つない。神にできないことは何一つない。その言葉をご一緒に思い巡らしたことです。私たちの信じているお方は、できないことなど何一つないお方だ。イエス様が十字架におかかりになる前日、マルコの家と言われていますけれども、マルコの家の二階座敷で、弟子たちの足を洗って、そして杉越の食卓を囲んで、私はブドウの木、あなた方は枝である。私につながってなさい。ブドウの木から離れては何もできないからだ。そして互いに愛し合うように、一連のお話をなさいました。そして終わりの方でですね、イエス様は次のようなことをおっしゃった。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様による勝利宣言が語られたんですね。私たちはイエス様の弟子として、御心が行われますように天におけるように地の上にもと祈り、そのように生活するようにと励まされている者たちです。確かに私たちの周りの現実、私たちの生活には神様の御心とは程遠い現実がある。もう様々な戦いが、また苦闘があり、戦いを強いられる。でも、そうしたことを含め、すべてをご存知のイエス様がですね、あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。もうすでに勝利を宣言してくださっている。預言者イザヤが、預言者エレミアが、そして今日お読みしました預言者ミカが、預言した通りに、2000年前の このクリスマスに、ベツレヘムに、ヨセフの家系に、マリアの胎を通し、イエスという名のメシアを送ってくださった。聖書の予言、聖書の約束の実現です。そしてこれからも、主ご自身が聖書に記されている一つ一つの約束を必ず実現してくださる。神にできないことは何一つない。そのことが必ず起こってくる。私たちは2017年を後にして2018年に向かっていくわけですけれども、あともう一回日曜日がありますが、神様の御心が少しでも私たちの周りに、私たちの家庭に、私たちの教会に、私たち自身のうちに実現する方向を、これからも忍耐強く選び取る生き方を求めていきたいと願います。来週、今年最後の主の日の礼拝となります。そして、その翌日から新しい年が始まるわけですけれども、新しい年も何が起こるかわからない、予測不可能かもしれません。でも、最終的にですね、歴史を支配されるお方は、私たちの神様であります。で、そのことを心に留めて、私はすでに世に勝っている。あのオセロゲームの四隅にもう復活のキリストが立っててくださる。いろいろその序盤中盤、私たちの中に苦闘ありますけれども、最後のところで全部勝利の色にひっくり返る。神様の御心の色にひっくり返るわけです。私たちはそのことを心に留めて、安心して神様に委ね、新しい年、そのお方の御手から恵みを受け取らせていきたいと、いただきたいと願います。お祈りをいたします。